キックのしるしるラジオです。今回は宇宙天気というお話をしていきたいんですけれどもね、今アメリカがこの宇宙天気というものに対して非常に敏感になっていると。我々が生活している中で気にする天気というものは晴れるとか雨だとかいうようなことなんですけれども、アメリカは太陽からの脅威に対して対処しなければいけなくなっているんだと。宇宙天気がなぜ脅威であるのかというとね、この太陽フレアとか地磁気によって起こる嵐、それからその他のね、放射性物質などの爆発というものが太陽の表面の活動で引き起こされる。まあその中でもね、地球に影響を与えることがないものもあるんですけれども、確実に地球に被害をもたらすものもあるんだと。今ね、世界全体が衛星技術にかなり依存するようになっている中で、アメリカは特にその依存度が高いわけですからね。要するに衛星技術に何か障害が起きてくると、多大なるダメージというものが予測されるんだと。太陽フレアだとか太陽の地磁気嵐が軌道上の衛星に損傷を与えた場合にね、地球上の通信とか GPS システムがノックアウトされてしまう可能性があると。アメリカがそれだけね、衛星技術に依存しているということを分かっていて、今中国がものすごい勢いで、要するにそれだけのね、衛星に依存しているということは、そこを一発でね、何らかダメージを与えれば、アメリカをね、旧石器時代にね、戻すことができるんだという、非常に大きなスケールで中国が物事を考えていて、宇宙を制するものこそが地球を制するんだということで、中国の宇宙開発へのね、そこにかける予算だとか、それからそこの研究、最先端の研究というものは凄まじいものがあるんだと。で、それに対してね、アメリカは前任のオバマ政権時代、宇宙開発にあまり予算を割いてこなかったということもあって、これがどうやらね、まずいんだということで、トランプさんが非常に焦って宇宙軍というものを創設してね、かなりの予算をそこに今入れて、なんとか追いつこうとしているというような、まあ、背景があるらしいんですけれどもね、まあこれも今ね、大統領選挙まだ確実に結果は出ていないとはいえ、バイデン民衆側にまたね、こう移行、政権移行しようとしているという流れがね、ありますからね。まあ、ここ、今後、まあ、宇宙を制するものは地球を制するということでどうなってくるのかとね。国立気象局というのは宇宙天気というものを常に監視しているんだと。コロラド州のボルダーにあるね、宇宙天気予報センターから予報というものが提供されているんですよと。宇宙天気予報というものは航空業界で特に重要。やっぱり GPS がね、過去の太陽活動によって無線の停電によってね、航空交通管制塔がオフラインになった後、フライトに影響がね、及ぼされたことがあるんだと。うちの弟もパイロットですからね、まあ、宇宙天気が荒れたらね、大変なことになると。現在議会での新しい超党派の取り組みというものでね、プロスウィフト法が制定されたと。これは NASA や国防総省などの連邦機関に宇宙天気を研究して、その影響からアメリカのね、インフラストラクチャを保護するより良いシステムを開発していこうと、それを民間企業と協力してやっていこうというふうに命ずる法律が制定されたんだと。で、これはでもトランプさんによって、署名された、法律で、宇宙天気に関してね、改善された戦略をしていこうというようなものなんでね、今後、トランプさんがね、このアメリカ大統領選挙で、大統領の座から、引きずり下ろされると、来年の1月20日までね、時間が経ってしまったらば、もうトランプさんが大統領の座に、つくことはね、できなくなるということがあるわけですからね。まあここが今後どうなっていくかということは別として、とにかく今ね、宇宙天気というものにアメリカはかなり敏感にならなければいけない、そういう局面に来ているんだと。ちなみになんですけれどもね、この宇宙天気だけでなくてね、様々な影響、例えばそれが戦争によって人為的に破壊されるとか、あるいはね、今言ったような宇宙天気、大規模な、太陽の嵐みたいなもので機能障害に陥るような場合であったりとかね、それから、ゼログラビティという映画、例えば人工衛星がね、映画の中の設定ではね、ロシアのミサイルが機能しなくなった人工衛星を撃ち落としたということで、それらが宇宙ゴミとなってね、バーッとこう宇宙の中にものすごいスピードで回るようになると。で、その連鎖反応でさまざまな他の人工衛星などが損傷されるという ケスラーシンドロームっていうね、あのものの懸念というものもあるという中で、まあどの要因でね、あのそれが起こるとしても、人工衛星がもし消滅したらどういうことになるのかというね、まず通信が遮断される、その瞬間に通信、それから情報のやり取り、取引がもう大幅にできなくなるんだと。国際電話とかね、データ通信の一切のルートというものをこう変更をしなければいけないということでね、地上および海底ラインに多大な負担がかかると。過密状態になることによって多くの電話回線がパンク、無数のインターネット接続も消失、あるいは超過密状態になる、まあ、相当こう遅くなるっていうことも考えられますよね。携帯電話も同様に機能しなくなる可能性がありますよ。テレビ放送も衛星経由して各企業のハブにつないでいるから突然映らなくなるということがあるだろうと。実際に以前にね、1998年にたった一機の人工衛星が故障したということで、世界中でポケベルが使えなくなったこともあるんだと。で、先ほどもちょっと言いましたけれども、 GPS システムが使えなくなるということによってカーナビのね運転とかできないし、まあ、街の中でお店探すのも今ね GPS システム使ってる人多いと思いますけれども、そういうものがね使えなくなる。まあそのレベルだけではなくてね、飛行機ですよね、やっぱり。最も燃費の効率が良くかつ早いルートを計算するという中で GPS が利用されているんだと。GPS と通信衛星がなければもうパイロットがもう相当大変なことになるよというね、昔ながらのシステムに戻らなければいけないという。当然ながら海ですよね、海路でも GPS は活躍しているわけですからね。まあ物流なんかにも影響が出てくるというね。ちなみにですね、オフィスオブスペースコマース、アメリカの商務省、宇宙商務局では、オフィスのインターネットが使えなくなることによって仕事にならないだけではなくて、携帯電話、テレビ、ラジオ、ATM、クレジットカード、そしておそらく電気も使えなくなるということを想定するべきだと、そういう報告を上げているというんですね。データが限られた回線に、かつ低下したビットレートで集中するから、もうコンピューターネットワークの速度もものすごく低下すると。ね、通信エンターテインメント主要ネットワークもね、もうほぼ使えなくなるんだと。その中で当然ながら銀行業務に多大なる影響が起きると。で、もうみんなが焦って一気にお金を引き出そうとするということに対してね、そこに対して銀行もね、そのリスクマネジメントしなければいけないということで、クレジットカード一時的に使えないようにするとか、銀行口座を凍結するということも考えられるんだと。さらに世界的な軍事力というものにももちろん影響は出てくるんだと。もう今日では1100機もの人工衛星が稼働している、経済軍事においてね、その神経網として機能していると。通信 GPS 諜報活動すべて、あらゆるものがこれに依存しているということでね、まあ中国とかロシアはそこに対していち早く気づいて新世代対衛星兵器の試験を開始していると。でアメリカは宇宙軍をね、創設して、そこのシステムに6兆円の予算を確保したんだと。この宇宙へのアクセスができなくなった場合に、ドローン、ミサイルとかね、そういうものにも影響が出るわけですから、戦いというもの自体が非常にアナログの時代に逆戻りするんだと。21世紀のハイテク戦争というものをね、ハイテクというものを使いこなして戦うことを今想定はしているけれども、それらのシナリオを全て書き換えなければいけないよと。海で戦う場合なんかは、ね、GPS 機能がない場合、そもそも相手を発見することすら困難になるんだと。それだけではなくて、天気予報にも多大なる影響が出てくることが考えられますよと。雨だとかモンスーンだとかいうもの、ここに対する人的物的被害というものも非常にこう大きく出てくる。それから人工衛星が使えなくなるとね、数十年単位で見た場合にオゾン層とか二酸化炭素レベルのね、観測というものが不可能になるということで、地球温暖化対処もしづらくなっていく。しかもこれら全てにおいて復旧まで道のりがね長く想定されるということで、まあ、今回は宇宙天気が今どれだけ脅威になっているかというお話をさせていただきました。